皆さんこんにちは。本日も始まりましたサクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩のお時間でございます。皆様暑くなりましたがいかがお過ごしでしょうか。異常な暑さですね。もう私の周りの方は急に寒いところから暑いところに行って体調崩されてる方が非常に多くてですね、なんか新種の病気も、なんか聞いたことないような名前の風邪とか熱とか聞いてますが、皆様お元気でしょうか。私は幸いにも風邪ひくこともなく、もう疲れ果てた日は昼の12時まで寝る日もあるというぐらい元気に過ごしております。前回の放送でですね、上沼恵美子さんと古舘伊知郎さんの対談の YouTube の話をしましたら、ラジオを聞いてくださった方が結構皆さん見てくださったそうで、あ、これで私も上沼恵美子さんに再生回数15回ぐらいは貢献したぞと思いまして、で聞いてくださった方皆様が私より年上の方ばかりで、当時そうやったかな、なんか上沼さんがその紅白の司会してたのってあんまり覚えてないけど、まあ、あの時代のテレビもやっぱりその時代特有のドロドロしたもんがあったんだろうなというお話も聞いたりとか、まあ、古舘伊知郎さんってやっぱちょっとこうなんだろう、東京のいけすかない男っていうイメージはあるよねみたいな、その世代の方々のお話も聞けて非常に楽しかったです。まあ、それを受けてちょっと調子に乗りまして YouTube のお話を少しだけもうしだしたら止まらなくなるんですけれども、まあ、夏ということで怪談話聞きたくなるじゃないですか。芸人さんで手相が見れる島田秀平さんっていらっしゃるのご存知ですよね。で、島田秀平さんが毎回ゲストを呼んで怪談話をしてもらうっていうYouTube があるんですよ。なぜか私はそこにたどり着いてしまい、何個か見まして、おすすめを。まず一つ目は、ハイダショウコさんです。ハイダショウコさんと怪談話って、もうこう、全く結びつかないなと思ったんですが、あの方はね、宝塚の方ですから、やっぱ古き歴史がある場所って、やっぱいろいろ人の念とか、まあ、受け継がれてきたこの怪談話ってあるんでしょうが、ハイダショウコさんは実体験をお話しされてて、あの特有な独自の間合い喋り方で怪談話をされてて、いつもは島田秀平さんが割と相槌を打つんですが、ハイダショウコさんのあの緊迫した喋り方にあまり何も口出しをされず淡々と聞かれていましたね。まあ、ぜひそれは、宝塚音楽学校のピアノが直してあるその倉庫でのお話とかされてましたので、なんかシンプルだけど怖いお話をしてました。あともう一つね、ぜひ見ていただきたいのは、これもお笑い芸人さんで、オラキオさんという方がいらっしゃって、私全く存じ上げない方だったんですが、そのオラキオさんが、なんか懇意にされてるというか、まあ、ご縁あってすごい能力を持ってる霊能者 S さんっていう方のお話をされる回なんですけどね、まあ、その S さんが本物か本物じゃないかは正直第三者にとってはわからないんですが、そのオラキオさんは信じてるざるを得ないような出来事がたくさんあったそうなんです。で、どうもその S さんっていう方は、神主さんでいらっしゃってて、で、神主さんっていうのは、まあ、いわゆるその霊をちゃんと払える、で、それ払える方は、まあ、なんて言うんでしょう、霊を除霊できる方ですかね、払える方はちょっとわずかにはいらっしゃるらしいんですけど、その S さんっていう方はさらにそのもう一段階上で、元の場所に戻す、 難しいですよね。払うって言ったら消えてなくならせるっていうことなんですけど、そうじゃなくて、その人が元いたべき場所とか、あとは払っても、その人から払えても違う人につくっていう場合があるんですって。恐ろしいですね。そうならないようにちゃんと、なんて言うんでしょうね、私は全くその無縁な世界なんで分かりませんが、ちゃんと元の場所に戻すというか、あるべき場所に納めるって言ってましたね。納めることができる人はごくわずかで、それが S さんなんだというお話をされてました。で、その S さんのお話もたくさんあるようで、で、またね、このオラキオさんが、まあ、もちろん芸人さんだから当然なのかもしれないですけど、お話がめっちゃ上手なんですよ。しかも、なんだかね、好感度も高い、お人柄も多分素敵な人なんだろうなと伺えるような、方で、ぜひ、島田秀平さんのチャンネルで、はいだしょうこさんの回と、このオラキオさんという方の回、ぜひ見ていただきたいです。背筋凍りますね。この暑さではもうこれ聞くしかないという。できれば冷房かけずに、あえて暑い中で聞くっていうのもありですね。ということで、今月のおすすめ YouTube は、島田秀平さんの怪談話の YouTube でございました。本当はね、自分がちょっと、賢くてイケてる感じを見せたいのもあるんで、ちょっと難しい YouTube の紹介とかも本当はしたいんですよ。もう一個だけもう言いますが、脳科学者の中野信子さんって、よくテレビにも出てらっしゃる方いらっしゃいますが、その方が、現役のアナウンサーさんと、こう人間関係、の護身術とか、そういうお話を対談でされてて、で、それは中野信子さんが、まあ、たくさん出されている著書の中の一つで、なんか京都人的なこう人間関係の作り方というか護身術、ごめんなさい、題名はちゃんと忘れてしま、ちゃんとじゃ、忘れてしまったんですが、京都人の方は、コメントで怒ってらっしゃる方もいらっしゃったんですけど、ただ、京都人じゃない自分からしては、京都の方のああいう物言いっていうのは、まあ、ことを荒立てずに、かつ、なんだろう、我慢をせずに、ちゃんと伝えたいことを伝えるっていう一つの技なんだなっていうふうに、それで大変理解しましてですね、私はこう見えても、控えめなタイプですから、言いたいことがなかなか言えません。横で戸川さんがなんか笑ってておかしいんですけど、本当にそうなんです。割と我慢しちゃうタイプで、なんかね、ある一線を越えるとパーンって言っちゃう時があるんですけど、それまでふつふつと溜める、まあ、女性には多いんですかね。でもやっぱりちゃんと言わないといけない時ってあるじゃないですか。特にお仕事の場合はね。で、それを我慢せずに京都人的な言い回しで難しい、言わない、言うと相手には伝わるし、なんとなくことを荒立てずに喧嘩にもならずに済むということで、なるほどなと。で、その例を何個かおっしゃってて、やっぱり恐ろしいわって思う反面、私もいい年になってきましたから、私そういう言い方する時あるな、なんかちょっと遠回しに返事が例えば遅い方に、忙しくいらっしゃったんですよねって言う時あるなって思ったりとか、私も京都人の、ね、そんな京都の人に失礼ですけどの血をちょっと流してきてるんではないかって思う時もありまして、ただその方が言うこと言えるし、かつ悪い印象も与えないからありだなと思いまして、で、その中野信子さんとそのアナウンサーの方で、またそのアナウンサーの方がすっごい頭のいい方で、多分20代前半かな後半かの方なんですけど、まあ、経歴見たら素晴らしい経歴の、確か東大出てらっしゃったかなの方で、 あ、もう受け答えもすごすぎて、なんか高度なやり取りをされてて、 YouTube 見ながらなんか自分の頭の上でキャッチボールされてて、あーってなるんですけど、あの聞いてて面白い、確かに前編後編とあったと思いますんで、それもぜひよろしければ、脳科学者中野信子さんと、あのアナウンサーの方、ごめんなさいお名前失念しましたが、京都人的な戦い方というか、私はそう受け取ってますが、それをぜひご覧になられては、あの処世術を身につけられるんではないかなと思っております。さて YouTube の話でもう半分過ぎておりますが、今日の音楽のお話、音楽よもやま話はちょっとねノープランできましたが、あの音楽買ってお金がかかるっていうお話をちょっとだけさせていただきます。多分ねそれは皆さんもご存知だと思います。されたことない方も、まず楽器ってお高いんでしょうとか、あとは楽器練習場所を、例えば防音室作るとか、なくてもこう練習場所を借りに行ったりっていう、こうランニングコストもお高いんでしょうっていうお話なんですが、なんせ昨今の値上げでですね、私たち音楽家ひいひい言うとります。私は昨日大阪の、難波にあるヤマハさんにマウスピースというサックスで言うとね、あの吹き口のところです、口につける部分のところですね、まあ、リコーダーでいう一番上の部分なわけなんですが、これをですね落としてしまいまして、あの落とすと大体どこかが欠けるんですよ。でも欠けたら基本的には使えません。特にプロである人はもうちょっとでも欠けてなくても、ちょっとかすり傷があるだけで音が変わってしまうんで、まあそれでも使う時もありますが、もう、まあ、たった半年しか使ってない、これ高かったのにと思いながら、まあ、昨日も買いに行ったわけです。まあ、端的に言うとマウスピース一つ38,000円、38,000円です。なんか最近ジャパネット高田さん見すぎて、あのジャパネット高田区長になりますが、マウスピース一つ38,000円、なんかつけてくれたらいいんですけど、安くなりません。38,000円です。でこれが 4,5年前、18,000円ぐらいでした。その時代はですね、あのマウスピースってやっぱり同じ種類が、全く同じ品番の同じ種類のものが例えば20本あったとしても、20本すべて違うんですね、プロの視点から言うと。で一本一本を非常に、精密に、細かく選び抜くわけです。ということはやっぱ本数が揃っているときに何本かストックしときたいわけですよ。で昔は2本買ったり、あの生徒さんが急に欲しいっておっしゃるかもしれないんで、その生徒さんが欲しいって言った時に選びに行って本数がない時が困るので、一番いい時に買っておこうって3本買う時もあったんですよ。でせめて自分用に2本持っておいて、でもし自分が使わなくても生徒さんが買われたりとかっていうこともできるんで、2本買っても34,000円じゃないですか。それが今1本買って38,000円ですよ。38,000円あったら旅行できますよってまあ思うわけですよね。いやいや1本買ったら済むんでしょって思われるかもしれませんが、まあ、私は1年に1回買い替えるっていうのもほぼ決めているんです。あのずっと使われる方もいらっしゃるんですけど、私はやっぱり新しいものと古いものを比べた時に新しいものの方がいい音をすると思ってる派なので、38,000円、12ヶ月で割ってみてください。1ヶ月3000円ちょっとなわけです。それが半年でしたら6000円ちょっとになるわけです。1ヶ月6000円ですよ。かなりのコストがかかってますよね。わ、すごいお金の話で、サックスはそれにとどまらないわけです。リードと言われるそのマウスピースにこうひっつけて、そのリードというものが、まあ今は まあ、ケーンという植物を薄く削ったものをこうひっつけて、で今はプラスチック、樹脂ですね、樹脂のものも出てきて、それがマウスピースとこう連動してこう振動して音が鳴ってる非常に大事な道具の一つなんですけれども、そのリード10枚入りアルトサックス用です。私が、まあ、中学生の時と比べるとおかしいですけど、中学生の時1600円でした。大学卒業して2300円になりまして、くっそ高いな、もう学生には辛いとか思っていまして、あれよあれよと今や5500円か6000円か。でこの 2,3 年で凄まじい値上げですね。3000円台だったと思います。それがもう 5,6 円するわけですね。でそれを私は月に2箱買うと決めております。一体マウスピースと合わせてどれだけのお金がかかりますでしょう。まだありますよ。マウスピース、そしてそのつける振動するリード、そしたらそれを止める止め金が必要になってきます。これがリガチャーと言われているものなんですが、このリガチャーも、まあ、いろんな種類があります。昔は1万円しないものから、まあ、高くても2万ちょっとなものだったんですね。あの素材にもよるんですけれども、今やほぼ全てのものが2万円超え、一番高いもので言うと6万円で、2万円のものが悪いわけではありませんが、そこそこのものを買おうと思ったら3、4万円、もう口元だけで10万円するわけですよ。昔10万円で楽器が買えてた時代があるのにもかかわらず、口元だけで10万円。今は円安もあります。で物価高もあります。プラス金の値段も上がってますよね。でサックスの道具本体もそうですし、道具も金を使っているものがたくさんあるんですね。で、今私が使っているアルトサックス、いわゆる金メッキで加工されているものなんですね。私はギリギリその値上げの手前に新古品を、まあ、運よく巡り合いで買うことができました。値段を言いますと90万したんですね。かなり安く買えたんです。その当時新品を買うと140万ぐらいだったでしょうかね。まあそれでも高いが、まあそんなもんだろうと。ところが今、時価になっておりまして、値段をこの間聞いて驚愕しました。340万です。もう手が出せない、そこそこいい車が買える。バイオリンや、弦楽器の方にしたら、いやいやそんなもん私たちもっとすごいよって思われると思うんですが、先ほども言いましたが、私たち本体だけではないんです。もうマウスピース、リガチャ、リードで、リードに、まあ、一生ランニングコストがかかるという、私ね、生涯的に見たらバイオリンの方と変わらないぐらいのお金使ってるんじゃないかっていつも思ってるんですよ。でしかもサックス吹きの方ってアルトサックスだけ吹く人って非常に少なくて、ソプラノ、テナ、バリトン4本吹いてる人は、まあ、かける4なわけです。恐ろしいですよね。私はあんまりテナーバリトン吹く機会が少ないんで、まあ、せいぜい2本分で済んでますけれども、いやもう、すごいですね。お金の話になった途端に、この口の回り方、ということで非常に苦労しております。ということで皆様にご協力いただきたいのは、コンサートにお越しいただくということでございまして、宣伝させていただきますが、前回も少しだけお話ししました。サンダでの演奏会、詳細が決まりましたのでお知らせさせてください。2026年9月20日日曜日、サンダ の平瀬楽器さんがこう運営されている自由空間アミというところがございまして、私は平瀬楽器さん実はちょっとご縁がありまして、しばらく 平瀬さんとはお会いできておりませんが、昔平瀬楽器さんの岡場店の方で一時期講師をさせてもらってたこともありますし、平瀬さんがご企画された演奏会で、出させていただいたこともあります。もう久しぶりにお会いできるわけなんですけれども、その平瀬楽器さんが運営されている、三田の平瀬楽器さんがあるところよりも、さらにちょっと南、川越えて南の方になりますけれども、自由空間アミ。私は実は初めて、伺わせていただきますが、そこで9月20日日曜日、オープンがお昼12時半、演奏会スタートが13時、1時間ちょっとの、本当に聴きやすい曲ばかりをたくさん用意している演奏会でございます。チケット料金が大人2000円、子供が、1000円、小学生以下の方ですね。ちょっと当日ね、プラス500円になってしまいますんで、ぜひお早めにご予約いただければと思うんですが、チラシを持ってくださってる方は QR コードから予約ができますし、私のに直接ご連絡いただいても問題ありません。ぜひご予約いただければと思います。あ、出演メンバーでございます。サックス、私中坪かなえ、もうチラシにはね、真ん中にドンと載せていただいているんですけれども、でチェリスト、藤原勝正くん、くんというのは、後輩なんでね、一つ一つの後輩ですが、もうサンダでも非常にご活躍のチェリストです、藤原勝正くん。そしてピアニスト長島麻里子さん、長島麻里子さん、初めて今回共演するんですけれども、藤原くんと長島さんはよくご共演されてて、でこのコンサートのご企画されて、で今回は私が、ちょっとゲスト扱いしてくださるということで、チラシも真ん中ドンと載っているわけなんですけれども、トリオコンサートいたします。どんな曲をするか、ガブリエルのオーボエ、モリコーネの曲ですとか、チャルダッシュ、もうクラシックの定番ですね。こう技巧的な速いフレーズをもう華麗に演奏したいと思います。そして、ラブイズオーバー、ミアモーレ、刺さる世代があると思いますけれどもとですとか、あとはそれぞれチェロのソロ、サックスのソロ、ピアノのソロと、それぞれ一人ずつの演奏もご用意しておりますので、ぜひ9月20日平瀬楽器さんの自由空間アミにて、オープン12時半スタート13時ということで、トリオコンサート、初めて打ち合わせした場所が焼肉ひまわりということで、トリオひまわりとなっておりますけれどももしかしたら名前が途中で変わるかもしれませんけれども、焼肉ひまわり大好きですので、ぜひお越しいただければと思います。はい、では本日はですね、 YouTube のお話から、値上げが大変だというお話と、そしてコンサートのお話を、ご提供させていただきました。本当はね、今日はゲストをお呼びしたかったんですけれども、非常に忙しいゲストさんだったので、なかなか予定が合わず、来月こそ、どなたかゲストをお呼びしたいなと思っております。そろそろ YouTube のお話からもね、離れて、バリバリの音楽の話をお届けしたいと思いますので、8月、またさらに暑くなってると思いますけれども、皆様お体には気をつけて、そして、夏の楽しい時期をお過ごしいただければと思います。では本日もサクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩をお聞きいただきましてありがとうございました。また来月にお会いしましょう。さよなら。